最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年6月23日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日は毎月23日ということで、踏みの日ですね。手紙の踏みと数字の2と3の語呂合わせから来ているそうです。最近は手紙を書く機会も減って、メッセージのやり取りはもっぱらスマホという方が多いんじゃないでしょうか。でもたまには手書きのメッセージも温かみがあっていいですよね。今日の後半では、そんな文章作成をサポートしてくれる AI の話題も出てきますよ。さて、今日のポッドキャストでは、まず前半で経済の大きな動きをチェックします。日経平均株価が歴史的な高値を更新したニュースと、気になる円安の動向、そしてフリーランスの働き方に関する法律の新しい動きについてお話しします。後半は打って変わってテクノロジーの世界。GitHub に導入された新機能から AI がシステム開発の現場に与えているリアルな影響、そして最新の iOS27 の AI 機能についてがっつり深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済のニュースから見ていきましょう。昨日東京株式市場がすごいことになりましたね。日経平均株価の終値が前日からなんと1100円以上も上昇して、72,353円96銭を記録しました。終値として初めて72,000円を超えるという歴史的な一日になったんです。取引時間中にも最高値を更新していて、市場はかなり活気づいているみたいですね。この株価上昇を引っ張っているのが AI や半導体関連の銘柄だそうです。やっぱり今の時代の成長エンジンはここなんだなと実感しますよね。世界的に AI 開発競争が激化していて、その頭脳になる半導体の需要がものすごく高まっていますから、関連企業の株に買い注文が集まるのは自然な流れかもしれません。ただもちろん良いことばかりじゃなくて、市場関係者の間ではちょっと上がりすぎじゃないっていう高値警戒感も出ているようです。利益を確定させるための売り注文が出やすくなっているのと、依然として不安定な中東情勢が今後の相場にどう影響するかが注目されています。景気のいい話は嬉しいですけど、こういう時こそ冷静に市場の動向を見守る必要がありそうですね。
続いては私たちの生活にも直結する円安のニュースです。外国為替市場で円相場が一時1ドル161円90銭台まで下落しました。これっておよそ39年ぶりの円安水準に迫る勢いなんです。輸入品の値段が上がったり、海外旅行の費用がかさんだり、じわじわと影響を感じている方も多いんじゃないでしょうか。この状況を受けて、日本の片山財務大臣とアメリカのベッセント財務長官がオンラインで緊急会談を行ったことが明らかになりました。会談ではこの歴史的な円安への対応が協議されて、政府日銀が為替市場に介入する為替介入の可能性についても話し合われたとみられています。実は政府日銀は今年の4月末から5月にかけて、およそ11兆7000億円という巨額の資金を使って為替介入を実施したんですよね。これは円を買いドルを売ることで円高方向に誘導しようという試みです。でもその効果も長くは続かず、再び円安傾向が強まっているのが現状です。その背景にはアメリカの中央銀行にあたる FRB が年内に利上げをするんじゃないかという観測が強まっていることがあります。アメリカの金利が上がると、より金利の高いドルで資産を持ちたいと考える投資家が増えるので、円を売ってドルを買う動きが加速しちゃうんですね。日米の金融政策の違いがこの円安の大きな要因になっているようです。政府の次の手に注目が集まりますね。
前半の最後は働き方に関するニュースです。楽器メーカーの河合楽器製作所がフリーランス取引適正化法に違反したとして、公正取引委員会から勧告を受けました。この法律、 2024年11月に施行された比較的新しい法律で、買い叩きによる勧告は今回が初めてだそうです。具体的に何があったかというと、河合楽器が運営する音楽教室でフリーランスの講師に業務を委託する際に、入会前の体験レッスンの対価をたったの500円に設定していたそうなんです。これ通常のレッスンの報酬と比べて著しく安いということで、買い叩きに当たると判断されました。対象となった講師は28人に上るそうです。さらに音楽教室や体育教室の講師など合計100人のフリーランスに対して、報酬の支払い期日といった取引条件をちゃんと明示していなかったり、支払いが遅れたりする違反もあったとのことです。公正取引委員会は再発防止に加えて、買い叩きによって講師が被った損失分を支払うよう求めています。フリーランスとして働く人が増える中で、その立場を守るためのルールが実際に機能し始めたという点で非常に重要なニュースだと思います。企業側もフリーランスとの取引においては、より一層公正な関係性が求められるようになってきていますね。さて、前半は経済や社会の動きを見てきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えて、私たちの身近なテクノロジーの話題にフォーカスしていきましょう。
まずはソフトウェア開発者なら誰でもお世話になっているであろう GitHub のニュースです。 GitHub が AI によって作られた質の低いプルリクエストを抑制するための新機能を導入しました。プルリクエストというのは、オープンソースプロジェクトなんかのコードをこう修正したらどうですかって提案する機能のことですね。最近生成 AI のコーディング支援ツールがすごく普及して、誰でも簡単にコードを書いたりバグを見つけたりできるようになりました。その結果、オープンソースプロジェクトにはものすごい数のプルリクエストが送られてくるようになったんです。でもその中には、 AI が自動生成しただけで中身をよく確認していないような雑な提案もたくさん含まれていることが問題になっていました。開発者の人たちはその大量の提案を一つ一つレビューしないといけないので、負担がものすごく増えていたんですね。そこで登場したのが、今回発表されたプルリクエスト数の上限設定機能です。具体的には、プロジェクトへの書き込み権限を持っていない、つまり外部の協力者がオープンにできるプルリクエストの数に上限を設けられるようになりました。上限に達した人は、自分が送った提案のどれかが採用されたり却下されたりしてクローズされるまで、次の提案を送れなくなるんです。これによって、むやみやたらに大量の提案を送るんじゃなくて、一つ一つの提案の質をちゃんと吟味してから送るようになるという効果が期待されています。一方で、信頼できる貢献者についてはバイパスリストに登録することで、この上限の対象外にすることも可能です。これまでは外部からの提案を完全にシャットアウトするか、全部受け入れるかの二択に近い状態でしたが、この新機能は外部からの貢献は歓迎しつつも、プロジェクトの品質をコントロールしたいという開発者たちの悩みにお答える、すごくバランスの取れた解決策と言えそうですね。 GitHub は今後、低品質なプルリクエストを自動で非表示にする機能なんかも提供する予定だそうで、 AI の進化とともに開発の現場もどんどん変わっていきそうですね。
今の GitHub の話題にも通じますが、 AI が開発の現場に与える影響はもっと根本的なところにまで及んでいます。次は、ある零細システム開発会社の社長さんが書いた、 AI 以後の受託システム開発はどうなっていくのかという、非常にリアルで示唆に富んだ記事を紹介します。この記事の筆者によると、2026年に入ってから複数の受託開発案件が同時に終了するなど、営業環境が急激に厳しくなったそうです。これまでとにかく人手が足りないと言っていた技術志向の強い会社でさえ、軒並み外注に出す仕事がないと返答してくる状況だとか。その原因を分析すると、多くの企業が2025年夏頃からクロードコードや GitHub コパイロットといった AI コーディング支援ツール、いわゆるコーディングエージェントを導入していることが分かったそうです。コーディングエージェントを使えば、組織全体のコード生産量は劇的に増えます。でも仕事の量が急に増えるわけではないので、結果として生産力が過剰になってしまう。社員は簡単には解雇できないので、まずは外注を切って調整するという動きが起きているというわけです。筆者はこの影響が出るのは2027年頃からだと予測していたそうですが、動きの早い企業ではすでに始まっていると指摘しています。
つまり行動をがっつりかける人というだけでは AI に代替されてしまい、今後はニーズがなくなっていく可能性があるということです。ではこれからのエンジニアはどうすればいいのか。記事ではまず AI を使いこなせることが最低ライン、足切り条件になると断言しています。その上で AI にはできない、人間にしかできない価値を提供する必要があると。例えば AI が生成したコードの品質を担保するためのテストの知識や経験、 AI はどんどんコードを作れてしまうからこそ無駄なものを作らないように制御する能力、そして会計や法務といった専門知識やハードウェアの知識など、プログラミング以外の領域にまで踏み込んでビジネス全体を理解する力などが挙げられています。AI の利用コストが上がってきているという問題も指摘されていて、今後はスキルレベルによって使える AI に差がつけられるのかもしれないという予測も興味深いです。この記事は AI によって淘汰される側にならないために、エンジニア一人一人がどうキャリアを考えていくべきか、厳しい現実と未来へのヒントを突きつけてくれる内容でした。フリーランスや受託開発に携わっている方はぜひ一度読んでみてほしいですね。
さて最後はアップルの話題です。開発者向けに iOS27 の2番目のベータ版がリリースされました。この iOS27、 一言で言うと Siri AI が主役の超 AI 特化アップデートになりそうなんです。まず iOS27 の目玉である Siri AI は、 Apple 独自の次世代 AI Apple Intelligence と新しい基盤モデルによって完全に再構築されています。これにより Siri はもっと人間らしい豊かな会話ができるようになったり、私たちのカレンダーやメールといった個人的な文脈を理解して応答してくれたり、今 iPhone の画面に表示されているものを認識して操作を手伝ってくれたりするようになるそうです。見た目も新しくなって iPhone のダイナミックアイランドと連動した表示になったり、 Siri とのやり取りを後から見返せる専用アプリも登場するとのこと。そしてこの Apple Intelligence の力は Siri だけでなく、写真、サファリ、メール、メッセージなど OS のあらゆるところに組み込まれていきます。プライバシーに配慮して多くの処理は iPhone 上で行われますが、より高度な処理が必要な場合はプライベートクラウドコンピュートという Apple の安全なサーバーを使うハイブリッド方式が採用されています。ただしこれらの強力な AI 機能を使うには比較的新しい iPhone が必要になりますし、特に高性能な AI モデルは iPhone17 Pro 以降じゃないと動かないなんていうハードウェアの制約もあるようです。そして今回リリースされたベータ2でその AI 機能の一端が明らかになりました。それが Write with Siri という新機能です。これは文章作成を強力にサポートしてくれる機能で、キーボードから呼び出して自然な言葉で指示するだけで文章を新しく生成したり、書いた文章を構成したり、もっとフレンドリーな口調やフォーマルな文体に書き直してくれたりするんです。すごいのはただの文章生成ツールじゃなくて Siri と深く連携しているところ。例えば今週末の予定をまとめて友達に送る丁寧なメッセージを作ってと頼むと、カレンダーアプリから情報を引っ張ってきてメッセージ案を考えてくれるといったことができるようになるみたいです。キーボードを触らなくても音声でこの文章を要約してと話しかけるだけで操作も可能だとか、アップルが本気で AI に取り組んでいることが伝わってきますよね。 OS レベルでここまで AI を統合してくることで、私たちの iPhone の使い方が根本から変わるかもしれません。秋の正式リリースが今から本当に楽しみです。
さて今日のポッドキャストもそらそらおしまいの時間です。今日は日経平均の歴史的な高値というマクロな経済の笑いから、 AI が開発現場の働き方や私たちの手の中にあるスマートフォンの使い方をどう変えていくのかというミクロな視点まで幅広く見てきました。テクノロジーの進化が経済や社会、そして私たち一人一人の生活に密接につながっていることを改めて感じますね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。